皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第179回目。本日の放送は前回の大沢さんからのご紹介で大野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい。前回の大沢さんから大野さんへメッセージいただいております。
はい、
大野さん、支払い済ませたんでよろしくお願いします。
はい。
また遊びに行きましょう。
はい。
だそうです。
ありがとうございます。
大沢さんらしい、そうですね、かなと思いますが。はい。
大沢さんには、自分の持ってる倉庫にも来てもらい、あとは、まあ、自分がちょっとシステムを作って
、そうおっしゃってましたね。
はい。はい、それで、その関係で、まあ、あとはまあ、もともとその物販に入った当初からすごい仲良くさせていただいてる。
うん、あ、なるほど。
はい。仲良くさせていただいてるというか、まあ、すごいお世話になってる方なんで。
はい。なるほど、なるほど。
はい。はい、
ね、本当に面倒見のいいね。
そうですね。はい。
兄貴分みたいな感じな。
そうですね。大沢親分と。
大沢親分と。感じですよね。
そんな感じです。
はい、はい。わかりました。では今日は大野さんということで、
はい、
大沢さんから大野さんということで、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
ではでは、大野さん、まず自己紹介の方お願いいたします。
はい、はい、大野正隆と申します。はい、1979年生まれで、もうすぐで40歳になります。
はい、はい。
簡単なその職務経験なんですけども、まあ、大学を卒業した後ですね、大手の、船会社のシステム子会社で、働いた後ですね、2009年から、国内の取引所のシステム部門で、勤務した後、2018年に、独立しました。ずっともうそのサラリーマン時代は、うん、まあ、その社内 SE みたいなことをずっとやっておりました。物販の、物販のについてはなんですけども、2011年ぐらいに船原さんの本を読んだのをきっかけに、うんうん、まあ、初めなんか秋葉原でジャンクパソコンを仕入れて部品ごとに分けてヤフオクで販売をやったり、あとはまあその部品、まあその船原さんの方が eBay ヤフオクだったので、まあ eBay で、その部品の中でも比較的回転の早いものをまあ eBay で知ってヤフオクで販売するっていうのを2013年ぐらいまでやってました。で、その後、はい、その後は家電セドリ、
はい、はい、はい、はい、
に出会って、まあ現在もまあその延長線上の形でやっている感じです。
なるほど、なるほど。はい、大野さんというとね、セドリのイメージがすごい強いんで。
そうですね。う
ん、はい、はい、はい。
はい。
はい、はい。で、現在は、まあ、アマゾン中心。
そうですね。
ですかね、そうすると。はい、
ただもう、アマゾンだけだとちょっと売り切れなくなってきちゃったので
。はい、はい。
今、セドリというかもう、セドリチックなことを実は全くやってなくてですね。
と言いますと。
はい。まあ、リアル店舗で、まあ、もともと仕入れをしてたんですけれども、そこで、まあ、ビームを当てて、商品探してっていうところから、そのリアル店舗の人にも業者さんとして認めてもらってですね。
なるほど。
はい。で、
はい、はい、はい。
でも、それこそ毎回毎回トラック、まあ、大体2トントラックなんですけれども2トントラックで自分の倉庫まで荷物持ってきてもらって、それを
なるほど
それをまあさばくんですけども、
うん、
正直なところ業者さんも中身全く分かってなくて、私も、ま、全く中身見ないまま仕入れるんですよ。
ほう。
え、もう要は牛の一頭買いみたいな形で
なるほどね。うまいところもあれば、
捨てるところもあるみたいな。
そうです。
なるほど。
でその捨てる部分なんかが結構多くなってきちゃったので、
はいはい、はい、無駄が多くなったって感じですか。
そうですね。それをどうしようかなっていうところで、最近はまあ、例えば本当に秋葉原の業者さんですとか、
はいはいはい、
あとはその自分のつてを使ってリアル店舗を持ってる業者さんなんかに、うん、まあ、バルクって形で流してますね。
へー。面白いことやってますね。
そうですね。多分、その、物量的には結構な量だと思います。
でしょうね。まあ、はい、毎回2トン車でこうやって来る、納品で来るって言うんだったからね。
そうですね、はい。
なかなかな物量ですよね。それ月何回ぐらい2トン車来るんですか？
私の分で、まぁ、あ、ちょっと私の友達の分とかも手配してるんであれなんですけれども、全部で、先月12トンかな？1月のオフライン、セミナーがあるじゃないですか、品川の、あそこの多分スペース、うん、半分ぐらいの量は多分毎月仕入れてるような感じですね。
うわー、結構な量ですね。
結構な量です、はい。
あ、じゃあ、まあ、大沢さんも言ってたんですけど、結構広い倉庫を持ってお持ちだってね言ってましたけども。
そうですね。今250平米の倉庫なんですけども、でも、
大きな、はいはいはい。
それが結構、もう、毎回満杯になる。
パンパンですね。
になるような感じになってます、ね。はい。
でも、だいたい1ヶ月でその量はなくなる感じなんですか？
そうですね。1ヶ月から2ヶ月ぐらい。
すごいな。
はい。
それは、だから国内仕入れでしょ？
国内仕入れですね。はい。
すごい販売力ですね。国内から仕入れて。
そうですね。
もう、
まあ、本当に納品した時なんかですと、まあ、だいたい過去最高で月3000個とかぐらいだったんですけれども、まあ、ちょっとその売れないもの、まあ、やっぱりリアル店舗さんなんかだともっとやっぱり集客力というかその購買力があって、そのリアル店舗への卸だけで先月は5000個ぐらい、売れたんで。やっぱり、それは、
それは1店舗で？
いや、
チェーン展開してる店舗ですか？
リサイクル業者とかですね。それを、リサイクル業者さんをなんか、その自分の知り合いというか友人に探してきてもらって、
うん、
そのリアル店、まあ、リサイクル業者さんなんかにまとめて買ってきてもらうみたいな。感じでやってます。
ちなみにその5000個の単価を聞いていいですか？
5000個の単価ですか？1個多分1個100円とかそんな感じですね。
ああ、でも、それでも結構ね、一括で納品ですからね。
そうなんですよ。
結構面白いですね。
そうですね。まあ、結構その、例えばその iPhone ケーブルですとか、
はいはいはい。
まあ、USB Type-C ケーブルとか、
うん、
そういうあたりでも、まあ、実際に Amazon に納品するときには、納品しちゃいけない、まあ、例えば本当に、パッケージ破損品だったり、
はいはい
はい、あとはもう色あせとか、うん、もう本当に ごちゃになってくるんで、そういう、あともう、開封品だったりとかっていうのがあるんですね。うんうん、そういうのを全部まとめて、まあ、安く、売るような。
その iPhone のそのライトニングケーブルとかで、
はい、
普通にっていうか中国で仕入れるのがね、結構多いかと思うんですけど。
はい。
そういうのをあえて国内から仕入れるんですか？
あ、もう、そのリアルに店舗を持ってる、
うん、
某家電量販店さんなんかから一括で、うん、まあ、譲ってもらっているような感じ
です。まあ、まあ、それを格安でっていう感じですか？
そうですね。もう、例えばそのエレコムさんとか、ああいうの、うん、が結構多かったりしますね。
へー。
どこまで話してる
か。そうですよね。これ話しちゃうとちょっと、
ちょっとまずいのかなっていう。
カットしましょうか、ここは。
いや、まあ大丈夫です。あんまり。
なるほど。あんまりじゃあ、ちょっとその辺は、突っ込まないようにしましょうかね。
そうです
よ。わかりました、わかりました、はい。なるほどね。ああ。じゃあ、はい、細かい商品。
そうですね、細かい商品もあったり、まあ本当に、パソコン周辺機器とか、うん、まあアマゾンのカテゴリーでいう、うん、その、パソコン周辺機器とか、あとはその、家電カメラの中のやつは結構多いですね。
なるほどね。
はい。
あ、やっぱりね、アマゾンの中でも、一番ね、売り上げが立つ、カテゴリーですもんね。やっぱり。
そうですね。はい。
あるカテゴリーですからね。
そうですね。はい。
私も家電セドリはね、やったことあるんですよ。
はい。
過去に。
うん、うん。
うん。で、あの時はでも、
はい。
あ、家電屋さんで DVD 仕入れてましたね。あの時。
DVD とか、そうですね。DVD も、うん、はい。
DVD のボックスなんかは結構いい。ね、値段がつくん、ついたんですよね、あの頃っていうか。
あの頃は、
そう。今もどうなのかわかんない
ですけど。そうなのかな、はい。
うん。で、あの時なんだっけな。なんかポイントで、あれ、ヤマダ電機かなんかかな。
はい、ヤマダ電機だ
った。で、うん。で、それで、やってましたね。
うん。
当時っていうか何年前だ？何年前だろう？やってたの。5年？ 6 年前かな。
ちょうど、その国内転売がブームになった時期ですよね。多分、eBay、ヤフオクが、まあ、1円出品とかで、あんまり利益出なくなって。
はいはいはい。で、そうですね。うん、そうそうそうそう。
で、amazon.com から amazon.co.jp やって、で、それでも利益出なくなって、その後、まあ、中国輸入の方に
行
った
りと
か、まあ、私みたいに家電せどりにいた、人もいるとかって大体そのあたりですよね。
はい、はい、はいはいはい。はい、その家電セオリー、セオリーじゃない。家電セオリー。
はい。
に行くきっかけって何だったんですか？
たまたまそのメルマガを見てたら、その家電セオリーの、詳しい人がいて、それで、そこのまあチームに入ったみたいな形ですね。
なるほどなるほど。
野中さん。サポートメンバーの野中さんも同じチームで出会ったような感じです。
そうなんですね。じゃあ、物販に入る前から野中さんのことはご存知だったんですね。
そうですね。逆に言うと、物販に入るきっかけだったのも、なんか野中さんがサポートメンバーを務めてたっていうのと、
ああ、なるほど、なるほど。
あと川下さんが、こう、個人的にすごい尊敬してる、はい、方
なんです。なるほど、なるほど。大社長。
大社長。まだトラ太郎さんとかって呼ばれて
る。はいはい
これからずっとメルマガ読んでたんで。
はいはいはいはい。そうですね。川下さんも、ね、船原さんの。
そうですよね。
今日ね、はい、初めて。
はい。
きっかけで始められて、メルマガとかも結構ね、前に、出されてた時期ありましたもんね。
そうですね。あの時期から見てて。川下さんと野中さんが、いらっしゃるところだったら、まあ、ちゃんとしたところなんだろう、みたいな。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。
そんな感じで入りました、
ね。ありがとうございます。なるほど。で、もうずっと、その、せどりっていうか、もう。
そうですね。
そこを追求して。
そんな感じですね。やっぱり。まあ、やっぱりはその、物販の中では、その、ありゆう、まあ、メインじゃないかもしれないんですけど、逆にそこが、いいのかな、っていうふうには
思
ってまして。
なるほど。
やっぱりOEM の方たちってすごい、売るための努力っていうのがすごいじゃないですか、もう。毎回毎回。
大変ですよね、今ね。
はい。
うん。
やっぱり、実際にそのページを見せてもらって。
はいはいはい、はい。
で、せどりでそこまでのことをやってる人がいなくてですね。
はいはいはいはい、はい。
なんかマンスリープログラムで、マスタープログラムの2の、萩原さんの回で、なんか萩原さんがおっしゃってたことですごい、刺さった部分があるんですけど、
うん、
やっぱり、 アマゾンの中でもその売る努力については、
うん、
まあ、菊池さんだったり、
うん、
みたいな、
うん、
中国 OEM の方々っていうのがまあトップクラスじゃないですか。
うん、
でもその背取り分野って実を言うとその売る努力やってる人ほとんどいないんで。
まあ、そうなんですよね。あのメーカーの商品を仕入れれば、ね。
そうなんですよ。
出ちゃうんですよもんね。
でも、でも逆に言うとその、売るための努力をしてないため、うん、あの、全く売れてない商品とかっていうのも実を言うとあったりするんで。
はいはいはい、はい。
まああの、例えばなんですけど、ヒューレットパッカードのインクとかが、
はいはいはい、
なぜか、あの、18禁になってたりするんですよ。アマゾンだと。なんかあの、この商品なんで売れてないんだろうと思って、うん、あの、その衛星を入れて叩くじゃないですか。
はいはいはい、
そうすると、あなたは18歳以上ですかとか、この商品はそのアダルトコンテンツ。
わけわかんないですね。
そんな、フィオレットパッカードのインク使ってどんなことするんだみたいな。
逆に考えちゃったりしてね。
逆に考えちゃったりしてね。やっぱりそういう商品も中にはあるんで、
あ、それは、あれですかね、あの、間違って登録しちゃったってことですか、その。
おそらくそうだと思います。間違って登録。
最初に登録する人が。
そうです、そうです。
はい、はい、はい。
そうするとやっぱりそういう商品があったり、あとはその、セトラってモノレート見て売れてる商品しか買わないですけれども、うんうん、そのいろいろそのレビューを見たり、うん、あとはその、同じような似通った商品なんかで、ま、自分が具体的に出したのはハードディスクなんかを出したことがあるんですけれども、まあ、その、自分もともとパソコンがすごい好きだったんで、その、
うんうん、
パソコン周辺機器がすごい詳しかったんですね。
うん、
で、ハードディスクで、例えば1テラのハードディスクが1万円で売られてたとして、
うん、
まあ、500ギガのハードディスクが、まあ、秋葉原とかで、5000円とかで売れてたんですよ。
うん、
で、そうすると、あの、1テラが1万円で売ってるんだから、まあ、500ギガはだいたい8000円ぐらいだったら売れるなって自分の中にその、ポジショニングが分かったんで、
なるほど、なるほど。
だったら自分でページ作って、うん、まあ、それこそ物販の、で、いろいろ教えていただいてることを利用して、
うん、
売り始めてやっぱりすごい売れるっていう。
なるほど、なるほど。
そういうふうな使い方は、できるのかなっていうふうに思い
ました。なるほど。ただ、相乗りするだけじゃなくて、
はい。
そこから派生させて、まだやってない部分を、
そうですね。はい。
商品を、追加して、
そうですね。
買っちゃうみたいな。
そうです。で、その商品はもう、正直もうメーカー生産終了品だってことも分かってたので、
なるほど。
もう全部買い占めて、
買い占めてね。
はい。ページ作って、あとはコツコツ売っていくと。
ああ、なるほど。で、相乗りもされず。
相乗りもされず。
もうメーカー製造品だからね。
メーカー製造品で。で、しかも、ブランド、まあ、そのハードディスクメーカーでは有名なところのメーカー、例えばウエスタンデジタルだったり、サムソンだったり、あの、有名なメーカーの商品だって、やっぱり探してくる人が必ずいてですね。
なるほどね、
はい。そこは、物販はすごい、コンテンツはすごい、勉強になってますね。
ああ、なるほど、
はい。
なるほどね。組み合わせてますね、大野さんね。だからね。
ああ、そうですね。ありがとうございます。
はい、私はもう本当に、瀬戸利やる方っていうのは、
はい、
まあ、本当にビームで当てて、
はい、
価格下げでバンバンバンバン仕入れるみたいな。
はい。
うん。ことしかもう、知らなかったんですけど、そうやって新規でページ作って、
はい、
あえてその、この商品は売れるだろうっていうその当てが、当てをつけるっていうか、
はい。
うん。そういうふうにやられてる方っていうのは、
多分いない。
ですよね。そうそういないですよね。
はい、そうそう。多分、物販に入ってるセドラさんぐらいなんかじゃないかなっていう
ふうに。それをね、なんか物販をきっかけに、その、ね、
はい、
派生ができたっていうか。
はい。
うん。
大体その、せどり界隈で話題になるのって、
うん、
まあ、ヤマダ電機で、
うんうんうん、
ニンテンドースイッチが今だったら買えて儲かりますよとか、 なんかその
嵐の DVD とかね。
あ、そうです、嵐の DVD とか。
その辺はもう王道ですよね。
王道です、王道です。うん、その、すでにその、売れてる商品をいかに安く買うことができるかしか、まあ、ほとんど情報って出てないんですよね。
はいはいはい、はい。
でもなんか、物販だとそうではなくて、まあ、うん、皆さん、がやられてることって、本当にゼロから商品を作ってのところの部分じゃないですか。うんうんうん、でも、そこのゼロから商品作る必要ないし、メーカーのブランディングはする必要ない。
で、ね、
その、品質管理ですよね。やっぱり、私もその物販内でいろいろ、やっぱり中国の OEM をメインでされてる方からいろいろ話を聞くと、品質管理ってすげえ大事なんだなっていうふうに、
はいはいはいはい、はい。
思いますけども、そこはもう、まあメーカーがやってくれてるんでっていう。
ですよね。
はい。
うん、
そうするともう本当に商品ページを作り込むところ、
うんうん、
と、まあ、あと広告出したりとか。
ああ、そっかそっか。なるほどね。
はい、あとは、その、リファインメンツって言うんでしたっけ、あの、カテゴリーに、うん、まあ、例えば iPhone ケース、黒だったら、黒にチェックを入れると、その検索結果に出るようです。
うん、うん、うん、はいはいはいはい。
それがやっぱり出てこなかったりもする
んで。
そういうのはやっぱり見れるようになったのは物販のおかげだと思いますね。
なるほどね。はい、もう、プラスアルファのね。
そうですね。はい。
アルファどこじゃないのかな。
アルファどこじゃない。
なるほど。
はい。
うまく使ってますね、物販。
物販、そうですね。はい、なかなか活かせる部分が、
うん、
まあ、その品質管理の部分は、まあ、先ほど、お話しした通り、まあ、ちょっと、うん、なかなか活かせないんですけど、それ、やっぱり活かせる部分って必ずある
わけ。じゃあもう結構なヒントを得ましたね、物販から。
すごい得てますね。
ねえ。
で、そうですね。
でも、あえて、その OEM とか、そういうところには行かないんですね。
はい、行かないというか、まあ、今あるところが、まあ、その、うん、キャッシュ的にも、すごい、回るのと、
うん、
まあ、今その、中国 OEM に行く理由がないっていうところが、
うん
うん、あと、そうですね、あと、萩原さんと実際にお会いした時に言われたんですけど、
うんうん、
小野さん、転売向きですよねって、なんか、価格差見つけてる時、すごい嬉しそうに話してますもんねって、本当そう。思って
そんなニコニコして話してるんですね。
やっぱり いろんな、その物販だといろんな得意な人が、いろんな分野で得意な、すごい人がいるんで、うん、自分がこの中で、その、優位性っていうのかな、発揮できるところって何なんだろうとかっていうのはやっぱりすごい、
なるほどね。
考えるようになりました。
なるほど、なるほど。だからもう今のポジションが今自分に すげえ合ってると。
そうですね。今のポジションを、あえて、まあ、今から、例えば変な話、AJ さんだったり、その、うん、菊池さんの行くところに行くっていうのは、うん、なんか、明らかに負け戦を行くようなものにちょっと、となぁ、みたいな。それだったらやっぱり自分のポジションをしっかり固めて、なんかそれで、まあ本当に背取り、まあ今この転売の方が完全に自分の手から離れて、それでやることなくなったみたいな、
うん、
それになれば、まあ中国 OEM もちょっと、やってみたいなっていうふうには思うんです。
なるほど、なるほどね。
はい。
だって、ある程度もう、なんだろう、扱ってる商品ももともと中国商品でしょ、その、言っちゃなんですけど、
そうです、そうです。
ね。
もうほとんど、うん、この前もなんか、倉庫に中国人の、中国人のバイヤーの方がいらっしゃったんですけども。
い
や、これダメ、ダメって、なんでダメなのって聞いたら、いや、全部メイドインチャイナって書いてるじゃないですか、って言われて。確かに。なんかやっぱり中国人はメイドインジャパンじゃないとダメらしくて。
あー、なるほどね。
ね、メイドインジャパンのもんなんて日本ねえよ、そんなに、なんて、心の中で思いつつも。
ですよね。
はい。
うん。メイドインジャパンの高くて誰も買わねえよ、みたいな。
買わないよな、みたいな。
うん。
でもその中国、やっぱり、日本の、もう日本のメーカーなんだけども、メイドインチャイナ のやつが、まあ、ほぼほぼなんで私の扱ってるやつ。家電なんです。そもそもメイドインジャパンって聞いたことないですよね。
もうないでしょうね。
ないですよね。
うん。
だからちょっとそれは難しいかな。
日本で作ってたら合わないですよね。
合わないと思いますよね。はい。
ね、
それこそだ、ソニーの商品とかも出したんですけど、これもメイドインチャイナって書いてるからダメって言って。
うん、メーカーは日本なんだけどな、みたいな。
メーカーみたいな、そうなん
ですね。はい、そんな中国のバイヤーなんか来るんですか？
中国のバイヤーも、最近その倉庫に来てくれるようになってですね。まあ、その中国のバイヤーが、まあ中国本土だけじゃなくて東南アジアとかにも出して、
ああ、すごいな。はい、そういうチャンネルができちゃったわけですね、じゃあ。
あ、そうですね。そっちの方は、最近、まあ、すごい力を入れてる部分ではあって。
すごいな。いや、セドリからそこ行ったんだ。すげえな。
はい。もう、
セドリ国内だけじゃないんですね。
国内だけ。
もう海外に進出しちゃったんですね、はい、もう。
そうです。この前も、台湾まで行ってきてですね。LINE 交換してきました。台湾に行って、まあ、その、向こうの業者に、この商品、これ日本のメーカーのやつだけど、これ、うん、俺のとこから仕入れないみたいので、何社か、やり取りさせてもらうようになって、やっぱりまあ、アマゾンで売れないような商品なんかは、うん、まあ、そういうところに、まあ、ちょっと出して
みよう。面白い。そのアマゾンで売れなかった商品がそっちで生きてくるんですね。
そうですね。はい。見たらやっぱり、なんかBluetooth のスピーカーとかってなんか最近結構な、例えばのロジクールっていうブランドの
Bluetooth、うんうん。私もよく使ってます。キーボードなんかも。
あ、そうですね。キーボードなんか。
うんうんうん、
私もそのロジクールのキーボードを使ってるんですけど、うん、あそこのメーカーの Bluetooth のスピーカーがなんかダメ、なんか売れなくなったんですよね。Amazon で。
あ、そうなんだ。
はい。なんかページ消せ、おそらくバッテリーとかの問題だと思うんですけども、ページがなくなっちゃったりして、うん、でそうするとそれなんかが、まあ、台湾で、この前見たら、パッケージが韓国のやつだったんですけれども、
はいはいはいはい。
あれがいくらだったっけな、2500円ぐらいで売られてたんですよ。その、Bluetoothのスピーカー。まあ、でも、送料とか全く抜きにすれば、別にもう、Amazon で売れないんで、私100円でも200円でもいいから出せるんですよね。
ほうほうほうほう。
そしたら、まあ、ちょっとこれからその送料だったり、関税のところだったり、あとお金の支払いどうするのかっていうのは詰めていかなくちゃいけないんですけども、
ええ、
まあ、この商品、うちらから仕入れないみたいな話、できるかなっていうふうに。それ以外にも自分の、まあ、ところに来てくれた業者さんの中で、中古のゲームなんかが得意な方がいらっしゃったんで、そういう人から仕入れて、それをちょっと台湾で売ったりとかっていうのも、ちょっと考えようかなと思ってて、そういうアプローチをするように、今は動いてます
。面白い。だいぶこう、まあ、飛びじゃないんだけども、だいぶその、売る場面が変わって、できましたね。ランクアップしてるっていうのかな。
そうですかね。まあ、なんか、ね、螺旋状になってるというか、いきなり違う部、うん、まあ、あくまで、
うんうん。はいはいはい、わかりますわかります。うん、うん。なるほど。
なんかジョブチェンジっていうよりかは、延長線延長線
延長線。うん、延長線延長線。うん、うん。
やっていきたいかなっていう部分が。
うん。もう、その軸はブレてないですよね、小野さんのね。
軸は、そうですね。
うん。軸はブレてないな。だから、そこに、行く先々で、
はい、
その今の、持ってる、
はい、
ね、
パイっていうかな、
うん、をうまくこう利用してっていうのかな。
そうですね、
うん、で一段一段こう上がってるような、なんかそんな風に今ねお聞きしましたけど、
ありがとうございます
という印象ですよね。すごいな。
最近は本当になので、まあまあ、アマゾンの番号がちょっと手薄になっちゃったんで、若干売り上げ落ちちゃった。
あ、なるほど、なるほど。まあ、その辺、顕著に出ますよね。
出ますね。
うん。あっという間にライバルも出てくるしね。
そうなんですよね。
真似してくる人も出てくるし。
そうなんですよ。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。